知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市危機管理課の小田さんに、もしもを考える防災コラム、大切なものを守るために、についてお話をいただきます。小田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小田さん、まずは身の回りにある災害のリスクを教えてください。
はい。日本は地震大国と言われるほど地震が多く、2024年の1年間に国内で震度1以上を観測した地震は3678回、震度4以上を観測した地震は113回ありました。またロシアや南米の太平洋側で地震があった際にも日本に津波が襲来します。さらには近年頻発する線状降水帯による大雨での洪水や浸水害、土砂災害など日本には様々な災害のリスクがあります。
その中で一宮市内で考えられる災害にはどのようなものがありますか？
そうですね、一宮市内では地震災害や大雨による洪水災害が考えられます。
普段からしっかり備えておく必要がありますね。今回のテーマはもしもを考える防災コラム、大切なものを守るためにですが、大切なものとは例えばどのようなものでしょうか？
一番大切なものといえば私たち自身と家族の命です。しかし大切なものには被災後の生活再建に必要な現金、通帳、印鑑などの貴重品や生活に欠かせない常備薬、保険証、メガネや補聴器といったもの、あるいは思い出の品なども大切なものになると思います。
確かに命が一番大切ですが、日常を取り戻していく中で大切なものはいろいろありますね。その大切なものはどんなところに保管したらいいですか？
そうですね、地震の揺れで物が散乱したり、大雨によって床に置いていたものが浸水したりすることが考えられますので、浸水しない高いところに、散乱しないように地震の揺れでの飛び出し対策をした引き出しの中などに保管するといいと思います。ただし防犯上の観点から保管場所を他人に伝えたり、分かりやすい場所にまとめすぎたりしないように注意も必要です。
はい、わかりました。イメージすると保管場所が決まりそうですね。具体的に伺いたいと思います。貴重品や書類関係を守るためにはどうしたらいいですか？
保険証や預金通帳、印鑑など持ち出す可能性が高い貴重品は2階の部屋や棚の上部にまとめて保管したり、どうしても高い場所で保管できない場合は防水性の高いケースに入れて保管するといいと思います。また重要書類は貸金庫に預けたり、データ化してクラウドサービスに保存しておくのもいいと思います。
防水ケースに入れる、いいですね。そしてデータ化ですね。あと家具の固定も必要ですよね。
そうですね、家具の転倒や重いものの落下は怪我のリスクがあります。また通路に倒れてくると避難の妨げになってしまいます。重いものはできる限り低い位置に保管したり、寝室などの普段よくいる場所や避難経路にある家具は L 字金具や突っ張り棒、耐震マットでの固定など重点的に対策しましょう。
家具を固定しなかったことによりどんな危険が考えられますか？
家具の固定の重要性が世間にそこまで広まっていなかった30年前の阪神・淡路大震災では、6000人を超える死者のうち4分の3以上が倒壊した家屋や家具に挟まれ圧死しています。 また倒れた家具によって避難経路を塞がれ、火事から逃げられずに焼死した人も数多くいました。そういった被害に遭わないためにも、家屋の耐震補強を行うことはもちろん、家具の固定を行うようにしましょう。どうしても固定が難しい場合は、寝室のベッドや布団の近くには背の高い家具を置かない。家具との距離を取る。家具が倒れてきてもドアを塞がない向きに家具を置くなど、向きや配置を見直しておきましょう。
はい、私も家具の向きや配置見直したいと思います。そしてご高齢の方の防災の備えとして準備しておいた方がいいものはありますか？
避難時に持ち出すものは一般的な防災グッズに加えて、個人の健康状態や生活環境に合わせたものを準備する必要があります。例えばご高齢の方に限らず、持病をお持ちの方は避難時に持病の薬を持ち出せるようにしてください。
持病の薬大切ですね。その他ペットを飼われているご家庭も多いですよね。
そうですね、ペットを飼われているご家庭ではペット用品の備蓄も必要になります。ペットフードやペット用の水、トイレ用品などを備蓄しておきましょう。
ペットによっても必要なものも異なるかと思いますので、一度しっかり調べるなどされるといいですね。いろいろ教えていただきましたが、今回の内容を詳しく知りたい場合はどこで確認できますか？
広報一宮9月号7ページや市ウェブサイトのページ ID1041268 地震への備えなどでご確認いただけます。
改めてね、確認をしていただきたいと思います。それでは最後にメッセージをお願いします。
私たちの暮らしは多くのものに支えられています。それらが無事であれば心にも余裕が生まれ、復旧への第一歩を踏み出しやすくなります。日頃から大切なものは高いところに、重いものは低いところに、この原則を心に留め、防災への備えを始めてみてください。
小田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回小田さんにお話しいただきました、もしもを考える防災コラム、大切なものを守るためについては、広報一宮9月号7ページで紹介されています。お問い合わせは危機管理課、電話0586-28-8959 0586-28-8959です。
76.5iWave。
それではここで1曲、一宮市シンボルソング、人、街、未来へ。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは危険な屋外広告物にご注意をについてのご案内です。広告板や突き出し広告などの屋外広告物は風雨や日差しにさらされ劣化し落下、倒壊の危険性が高まっていることがあります。事故を防ぐため危険な広告物を見つけたらご連絡ください。また屋外広告物を設置している方は点検をお願いします。なお屋外広告物を設置するときは事前に公園緑地課に相談し条例を守り周囲の景観との調和を図りましょう。お問い合わせは公園緑地課電話 0586-28-8636 0586-28-8636 です。続いては違反簡易広告物の除却活動ボランティア募集についてのご案内です。貼り紙、立て看板などの違反簡易広告物を取り除きます。応募資格は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方で構成する3人以上の団体。お申し込みはウェブページから電子申請でお願いします。お問い合わせは公園緑地課電話 0586-28-8636 0586-28-8636 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に私立幼稚園の入園案内などを9月から配布についてのご案内です。市内の私立幼稚園では来年度の入園案内願書を9月1日月曜日から配布します。願書は10月1日水曜日から各幼稚園で受け付けます。また満3歳児の入園については随時受け付けています。詳しくは各幼稚園へお尋ねください。お問い合わせは保育課電話 0586-28-9024 0586-28-9024 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。